と岡崎瑞希のノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。皆さん、まず新年
明けまして、おめでとうございます。
どれぐらいの時期にね更新されてるかどうかわかんないですけど、
はい、
多分今どびっくりですよね。
おやってね、オープニングを聞いてね、おやって思ったと思いますけど、
まさかの
欠席
ね。おかしいな、前日一緒に盛り上がってたんだけどなっていう。
おかしいです
ね。ねえ、あれなんですけど、まあ諸事情により、まあ、撮ってるのはぶっちゃけますけど年末なんでいろいろと急なことがあるんですよ ね、
あったりとか
ね。もういろんなことがあるんで、まあ、許してやってください。というか、それを見越したかのようなメールを
今回のね、メールね、
ちょっとびっくりしちゃった。
ちょっと怖い、一回休むとこんなことになるのかっていうのね、目の当たりした。
それをまたみんな乗ってくるかそれにみたいな感じなのがいっぱいあったんですけど、なんか新しい人、
そう、はじめましてさんが
なんと今回
お二方いらっしゃるんですけど、とりあえず、こちらの方が行きましたね。皆さんはじめまして、
はい、
ワンダーと申します。
ワンダーさん、
はい、とある場所でアキラさんに脅されて投稿してみることにしました岡崎先生とは別のラジオの登録でお会いしたことがございます。
あ
まだ右も左もわからない新参者ですが、アキラさんに脅されつつ頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。大丈夫、アキラなんてあっという間に追い越せます
すごい扱いされてる
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこの頃番組から番組につながっていく感じが、
そうです ね、
すごいありますよね。皆さんのその横のつながりの広さをすごく感じますが、今年もじゃあそんな感じで新しい人もどんどん入ってきてもらって、今までの人ももちろん頑張ってもらってっていう感じで、
勇気を出して
そうですよ、
この輪に
盛り上がってい きたいと思いますので、
はい、
いきなり新年一発目は2人の放送
なんですけども、
頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。欲しいものは自分の手で
ということで、
というわけで
めちゃめちゃ久しぶりな感じだね。
さっき話してたんですけど ね、藤本ちゃんがお休みは前もありましたけど、その時はカイリちゃんがね来てくれたので、
そう
3人だったんですけど、
バランスがそういう感じでね、
2人に戻ったというね。
なんかすっごい
初期メンバーですよ。
初期メンバー
です紆余曲折あっての初期メンバーです。
いろいろあっての本当にそうですよ。
戻りましたよ
で、私相変わらず声が戻ってますこれね。
でも、
うん、
先月とかよりは、全然、
うん。本当？
岡崎さんですよ。
よかったまあ先月も、あれは風邪の引き続きって感じで、一回治ったんですけど、また年末にドーって喋りすぎちゃってやっちゃってるんで、なんかでもこれラジオを更新するためにこの声だと、私、半年以上この声を引きずってるように聞こえちゃうのがすごい切ない。
ね、まあまあ、今だけですからね。
そうです、そうです、
はい。
でもね、お聞き苦しいかもしれないですけど、よろしくお願いします。
はあって、私が、あって言ってどうする
の？なんか、すごい新鮮なリアクションが返ってきますね。
はい。
ね、
で、
メールがいっぱい。
オープニングで、はじめましてさん、お一人紹介したんですけど、もう一方、
は
じめましてさんがいらっしゃるので、これも紹介しましょうかね。はい、岡崎先生、まだいらっしゃったら、藤本さん。
ちょっと待って、
はじめましてだよね。びっくり。
なんだなんだ、
まだいらっしゃったら藤本さんいませんはじめまして、なるラジは。
なるラジは。
そしてこっちゃん、ただいま。
ただいま？
ただいま、某。
ほうほうほう。
某違う方でやってました。ラジオではただいまだと。
なんと。
ね。はい。初投稿です。
そうは思えない。
そうは思えない、絡みっぷり。
ね。
そして第37回から聞き始めた。だいぶ経ってる。こっちゃんファンの新人リスナーです。ありがとうございます。
おー、37回って、だって、
純粋に。
12
回が1年でしょ。
だって丸4、3年経って今4年目突入ですからね、私たちも、ね、
ついさっきじゃん37って。
そう、本当についさっきよ。ついさっきっていう、
つい ね、最近だ
ね、はい、数回前とかってことですよね。
このラジオの存在は1年くらい前から知っていたのですが、その時点でバックナンバーが30回分くらい溜まっていて、うん、まあそうですよね。今から聞き始めるには敷居が高いなと思い手を出していませんでした。
あらあらあら、
高いなぁ、30回分ぐらいが、しかも1回1時間ぐらいやってるから、
最初は30分だよ。最初の5、6回は30分。ね、で、はい、だんだんスペシャルとか言い出してね。
そうそう、長くなってますがね。うん、しかし最近、藤原貴明さんとネオ事務所さんのつぶやきに、ナルラジがよく登場するようになり、そんなに面白いならと、その時点の最新配信会である第37回、うん、さらば藤本ちゃん、期待の新人佐竹海里さん初登場を聞いてみました。
そこ
すごいなぁ。しかもこっから
そこから
つい2ヶ月ぐらい前じゃないですか
ね
え、はい、聞いてみての感想は、うん、噂ほどひどくなく、
ちょっと待って、
どんな噂が出て
る、どんな噂をしてるのあなたたち
普通に面白い番組というのが第一印象でした。たまたま藤本さんがお休みだったことも運が良かったと思います。
ちょっと待って、何、藤本ちゃん敵視してる
藤本さん本当にありがとうございました。
いや
いないから、今日も。
いないし。
はい。それから一人前のナルラジにリスナーになるべく、うん、まず日本唐揚げ協会の門を叩き、唐揚げ検定に一発合格した後。
一発で受かったんだ。
すごいな。過去のバックナンバーを新しい方から聞き始め、1週間かけて第1回までたどり着きました。
1週間で着いたんだ。すごい
頑張ったね。
すごいね。
ああ、すべて聞き終わった後の感想は、うん、噂以上にひどい番組。かっこ褒め言葉。褒め言葉かな。
でもうちの番組何かあるたびにひどいなーってディレクターさんつぶやきますよね。
確かにね。に変わりました。でもおまけ会や公開録音会を含め、うん、第1回まですべて聞こえた今は、うん、その後配信された第38回、藤本ちゃん奇跡の復活、でも準レギュラーからやり直しの回も普通に聞けるほど、なるラジに馴染んでしまいました。いい副題だね。すごい素敵、わかりやすい副題、ありがとうございます。これからはこっちを中心にナルラジガールズを応援していただき、応援させていただきたく、よろしくお願いします。
はい。
新人とは思えない。
てかまあ、もう自分でも馴染んでるっていうぐらいですか。馴染んでる、これぐらいのことを書いても大丈夫だっていう把握のもとで書いてるところが最強の新人ですよ、皆さん。今までレギュラーっぽくなっててふふんと思って、まあちょっと更新日前にぽぽっと書いて送ればいいかと思ってた皆さん、新年早々最強のライバル現れましたよ。
一休さんです。名前言ってなかったね。
そうだ。
一休さん。
一休さん。一休みと書いて一休さん。
ありがとうございます。
これは皆さん。
すごい、このすっごいわかりやすい副題。
ね。
素晴らしいですね。
そして今日の回はどうつくか。
ねえ。
ねえ。楽しみだわ、これは。
面白いな。
ありがとうございます。大変。ね。というわけで、もうちょちょいと書けばいいやと思っているメールも含めて、紹介したいと思うんですけど。
紹介したいと思います。
でも、クリスマスをどう過ごしたかと、今年のね、抱負なり、番組でしてほしいこととか、まあ、要はフリートーク的な感じ。
まあ、そんな感じです、ね。
で、募集したところ、はい、まあ、来たはいいんですけれども、まあ、本当にもうギリギリ更新前に送ってきて、なんかディレクターさん大変だったそうですよ。皆さん。
本当だ、この時間とか日とか。
本当だ、
ちょっと前ってか、ギリギリすぎるよ。
直前じゃないですか、これ。
今送ってももうダメだから、ね。
もう無理だから、それはまあ、もう、まあ、収録してるからね。
そうだったんだ。
本当だ、
ギリギリにも程があるよ、みんな。
ねえ。じゃあ、そう、とりあえず適当に、ね、はい、適当にっていうのも私たちなんですけど、読みたいと思います。
はい。
誰かな？ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
藤
原貴明です。噂の
、
ひどいって言ってるらしい、
そうそうそう、
藤原さん。
つぶやいてんでしょ？
ね、ひどいってどういうことよっていう感じなんですけれども、
はい。
今年のクリスマスは、彼女と二人で過ごす予定だったのですが、
はい。
残念ながら、クリスマスまでに彼女ができませんでした。それどころか、まあね、急遽引っ越しさ、せねば、ね、引っ越さなければならない事態になってしまい、クリスマス含めた3連休は、引っ越し作業で潰れることに、そんなわけでイブは引っ越し作業をしていたのですが、そちらも問題勃発。 新居でお風呂が使えなくなってしまい、引っ越しは中断して着替えと布団は前の家に残すことに。調理家具、調理道具やテレビ、ネット環境やパソコンは新居に持ってってしまったため、当面は新居に帰って晩ご飯を食べ、前の部屋に戻ってお風呂に入って寝るという二重生活をしなければならなくなってしまいました。なおかもしれないってことですね。
そうだね。
もしかして、新生活が幸先悪いスタートになってしまい、軽くへこんでいたのですが、イブの夜にある人から、明日空いていますか？とお誘いのメールが、二つ返事で了承して、25日は車でレインボーブリッジを渡り、お台場のアクアシティにあるイタリアンのお店でクリスマス限定コースのランチ、お相手には急遽用意したシルバーのネックレスをプレゼントして、食事の後は二人でお買い物をしたり、池袋に移動してお茶したりと、まるでリア充のようなクリスマスを過ごせました。
すごい。
これ、オシムっていいの？
オシムラク。
うん。オシムラクは、お相手が彼女じゃなかったというところですか。でもこれ、女性ってこと？
女性だってことでしょ？
私これ、オチが男性だっていう話かと思ったんだけど、
私もそうだと思ってた。
彼女じゃないってことは、女性は女性ってこと？
すごーい！
まあ。
リア充じゃないですか。
ね。仕事ですが何か？とか。画面の中の彼女と過ごすよりは良かったと思います。ちょっとリア充宣言しちゃった。
すごい。
来年こそは彼女と過ごせるように頑張ります。皆様も良いお年をお迎えくださいってことなんですけども。
なんと今すごいことに気がついたんですけど、
何
クリスマスのことを送れって言って、うん、今日送ってきたの怒るってちょっと理不尽だなって思ったんですよ。だって収録日が収録日じゃんみたいな。そりゃみんな今日慌てて送るよねみたいな。
そうだ。
今ね、聞きながらちょっと思ったんですけど、
ごめんね。
本当だよ、あなたみたいな。予想遅れってかってなるじゃないですか。
そりゃひどい番組です。
ひどい番組だった。すいません。
そっか。
ありがとうございます。みんな間に合ってよかった。
過ごして、で、慌てて書いてくれて。
そうそう。なのに、お前はギリギリで送ってきやがってみたいなこと言って、ほんとごめんなさい。
いや、申し訳ない。
すいません。
いや、でもしかもこんなリアルな、ね。
いや、すごい。
これはもしかしたら。
これはさ、来年にはさ、彼女になってたりとかするんじゃないですか。そうそうそう。
お相手は、もちろん去年の彼女です、みたいな。
うわー
結婚しましたとかね。それを私たちは永遠とお送りする方の立場でいいの？
そうですね。
体験しなくていいのかな？
皆さんに伝える立場ということでね。
すごーい。いや、でも良かったと思います。
いいですよ。
これはだからやっぱりちょっと悪いことがあったけど、いいこともあるってことですよ。
そうですよ。
ね、いい年にしてください、今年は。
まだ、二重生活してるんでしょうか。
で、それも教えてください。ありがとうございます。
はい、次も、紹介したいと思います。ナルラジファミリーの皆様、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
間違えて破棄してしまったテーマメールをもう一度頑張って書いているビビンブです。
頑張ってる。
ありがとうございます。うん、くじけなかった。ありがとう。ってことで、早速ですが、テーマメールを送ります。
はい。
まず、クリスマスの過ごし方ですが、うん、今年も妻とクリスマスディナーを囲んで、素敵にシャンパンなんか開けちゃったりして、てんてんてんというリスナーさんから爆発しろと言われかねない過ごし方をする予定ではありましたが、妻の現在の勤務先がお菓子屋さんということもあって、なるほど。クリスマスシーズンは大忙し、うん、ケーキケーキで疲れ果てて帰ってきていたので、そんなディナーなんてシャレ込む余裕なんてありませんでした。
あららら。
あら。その代わりにクリスマスケーキを我が家には2日おきに1個ずつ計3個もホールケーキがあり、もちろん自腹ですが。
あ、そうなの？
そうなんだ。ディナーの代わりにケーキばかり食べていたクリスマスでした。おそらく年末ギリギリまで食べていることでしょう。まあ、さらに追い打ちをかけるかのように寒波がやってきたので街は雪、雪、雪。
そうだよ。福井とかは相当寒いんじゃないですか？
ホワイトクリスマスだなんて言ってられない寒さ。出かけるにも雪かきが優先で、結局近所の駅前まで歩いていくくらいしかありませんでした。
車もダメなんですね。
そか。その道中、手をつないで仲良くしている高校生カップルなど、若い子を見ると、当時リア充ではなかった、かっこ今もだけど。
何を言ってるんだ。
ね
え。
自分を思い出して、羨ましいなと思っていました。うん、この辺がリア充になりきれない部分なんでしょうね。うんうんうん、さて、続いて新年の抱負ですが、うん、リア充っぽさを少しでも増やせるよう努力していこうかなって思っています。うんうん、某リスナーさんからは、今でも十分だと言われるかも、 言われると思いますが、それだけでは飽き足らず、もっと貪欲に、これ以上何が？
ね、
これ以上何が？番組にももっといろんな報告ができるように、生活環境も改善していこうと思っていますし、うん、総括すると、アラサーの自分をもっとより良くするために磨きをかけるということで、仕事も趣味も、ナルラジの投稿もすべて含めて、さらなる飛躍を誓いたいと思います。誓ったな。
うん。
よし。あと、昨年は公開録音に夏コミ初参加と、
そうだ、
地方の自分にとってはたった2回とはイベントに充実した1年でしたので、うん、今年もイベントがあれば時間と資金に余裕がある限り参加していきたいですね。東京じゃなくて大阪とか名古屋なら足を運びやすいんですけどね。それはそれで難しいと思いますが、第2回公開録音も今年中開催をお願いしたいところですが、クリスマスの藤本ちゃん肉祭りの画像を見て、あ、この間あげたやつです ね, ね、はい、藤本ちゃん主催の肉ツアーってのもあると楽しいんじゃないかなって思いました。みんな絶対ついてこれないって無理無理無理無理、絶対ついてこれないよ。
すごかった。
ねえ、陸武将となる藤本ちゃんの姿、ぜひ拝見してみたいです。長々と書きましたが、今年も頑張ってなるラジオを応援していきますので、どうぞよろしくお願いします。こちらこそです。
よろしくお願いします。
いやいやいやいや、ほんと。藤本ちゃん主催の肉ツアーはね、うん、無理だと思うよ。みんな絶対ついてこれない。
もうこの間のその肉祭りだけで十分堪能できたんですけど。
だって肉祭りの時、うん、藤本ちゃん、焼くところ一人で一つ使ったでしょ。まあ、人数のあれっていうのもあったんですけど。
でも、なんとなくみんなが、そこはどうぞ、
肉姫どうぞみたいな感じで焼いてた。だって、まあ、私の方とちょっとテーブル離れてたんですけど、うん、そっちちゃんとなんか22ぐらいで、一つの、うん、七輪みたいなの使えるようになってたのに、
そうだったね、
3-1 になったよね。
そうだったね。
なんでだろうと思って。あそこどうして3-1なんだろうってずっと思ってましたよ、私。
いや、もう純粋に、ちょっと、まあ、主役でもあるし、うん、肉の焼き方にきっとこだわりがあると思ったんで、はい、そこの網は触れなかったんです。で、必然的に横で3人で、すごい不思議。
なんか3人
そういえばそうだ、22で焼けばよかった。
こっちはちゃんと22で食べてましたよ。
やってた？あららららららららら。まあ、
23、なんなら23ですよ。
そう、
こっちは。
そうだよね。不思議な感じになってました。
不思議な感じになってましたね。
やっぱり肉のこだわりはすごかったです。美味しかったよ、でも。
美味しい焼肉屋さんだったんですよ。ね、毎年そこでね、私が幹事になってね。やるわけですけども、ね。
とうとう漢字のままだったね。
漢字のままでしたね。
そうだったね。
はい。
いろいろとあったですよ。
そう。
はい、まあ。
いっぱい来てるんだよ。
ね。何取るようかな。じゃあこの辺読んでみましょうかね。弓道よしさんですね。ありがとうございます。なるらじファミリーの皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
お久しぶりの弓道よしです。
お久しぶりです。
今年もまた一年が始まりました。
はい。
今年こそいい年になりますようにとお願いしておきたいところです。うん、ということで、お約束ではありますが、今年の目標を。
はい。
おいらの今年の目標はただ一つ。5キロ痩せる。毎年、正月にダイエットを目標にしていますが、成功した試しがないので、今年こそはカロリー制限を取り入れてやるぞと意気込んでいます。昔のスーツが入るぐらいの体型に戻れたらなぁと、皆さんの今年の抱負と目標を聞かせてくださいっていうことです。
あ、私、うん、小さな変動はあるんですけど、
うんうんうん、
多分、高校生ぐらいから体型が変わってないんですよ。
それってすごいよね。
まあ、背も伸びてないですけど。
まあ、身長
も。まあ、身長は元からですけど。
そ
うなんです。あんまり、まあ、多少の変動はありますけど。
じゃあ、この服が入らなかったとか。
着れなくなるっていう現象はあんまりないんですよね。
いいね。
よっぽどすっごい痩せてる時に買っちゃったみたいな。のじゃない限り。ないんですよね。
そっか。
だから多分、入社式の時に着たスーツも、
うん、
まあもうないですけど、あれば着れるはずなんですよ。変わってないんで。
まあでもあと若干、年とともに、着き方が同じ体型なんだけど、
確かに
服に入れた時の、
入れた時に、
なんかちょっとごめんなさい、すごい変な言い方になっちゃったんだけれども、
まあまあそうですね。
そう、着た時の、ラインっていうのは、やっぱり10代、20代、30代、さらには40代で、確実に変わっちゃうこととかがあるので、うん、モデルさんとかみたいに、常に、ヒップアップしたりとか、バストアップとかで筋トレとかをしている人じゃないと、普通に暮らしてたら、ちょっと落ちるんです
って。言われてみれば、
それでやっぱりあの、
ね、
あ、太ったのかな、私入らなくなっちゃったっていうことがあるっていう。でもそれはそういうことではなくて、体重は変わってないんだけどっていうのは、
確かに体重変わってないんだけど体型は変わってます。
そうなんですって。重力に逆らえなくなって下に下に落ちていくらしい。
あれ、そうかどうかは分からないですけど、言われてみればそうですね。なるほど。
どんなに頑張ってもしょうがないところもあるって言われたんだけど、はい、私の場合は1年で増減がすごいんで、ここしばらく残念なことに安定しちゃって、うん、頑張ってもやっぱり5キロ前後の増減しか変わらないんだけど、昔から考えると多分15キロぐらい変わっちゃったんで。
でも私あの激痩せをする時期があるので、
うんうんうん、毎年
毎年だ、3、4年に1回ぐらい
オリンピックだな
で元にも徐々に元に戻るっていう。
それをなんか自分でも原因が分かってる。食べ過ぎとか、
あの食べなすぎ、
あ、そっかそっか、
食べなすぎなくせに縄跳びをしたがるっていうね。その結果、
あ、なるほどね、
減ってしまうっていうね。
そっかそっか。目標は、ね、じゃあこちゃんの、
え、目標、え、うん、何、体重の目標ってこと？
ええ、抱負。今日と言いましたのに、私、体重の話ばっかりに食いついてて、肝心の私たちの、
そっか、言ってないっすね。
私の抱負と目標はって、さらっと行こうとしたな、今。
なんかリアルなこと言うのも、ちょっとなんか電波に乗せるのがあるので。
そんな、あ、じゃあ一応あることはあるんだ。
ありますけど、そんなちょっとリアルなこと言うのもあれなので。
でもまた純粋に婚活みたいな。
そうそう。来年の、
うん、
あの、藤本ちゃんの誕生日の漢字をやらない。
もう、あの、一応この番組的には更新して今年ね。
あ、今年ね。
今年の、ね。
今年の藤本ちゃんの漢字は、うん、ごめん、ちょっとごめん、ちょっとって言いたい。
やっぱり、どうしても、
あ、ごめん。
新しい、ね、あの、
ちょっと、
初めてのみたいな
って言いたい。そんな目標でいいのかな、毎年言ってる気がするよ。
すごい、でも本当の1年後の話になりましたね。
まあ確かに1年かけれるからね。だったらね。
でもあっという間っていうね。
まあ確かに、
ね、そうよ、ね。
去年も同じこと言ってた気がします。去年婚活って
言った。
言いましたもんね。
てかあの、この番組始まってからずっと
それ。ずっと言ってますね。
ずっとそればっかり言って。
ダメだよ、もう。
どうしよう。周りはこんな風にさ、いろいろとね、くっついたり別れたり。
私の周りもなんか、もう。
まあね、
でも。去年はちょっと、ラッシュだったかもしれないです。周り。
いろいろと。
結構、
あ、でも、
いろんな人が結婚していった気がします。
震災関係のあれからかな、もしかして噂の。いろいろ人生考え
た時に。私だって震災受けたのにね。なんでみんなばっかり影響されてんだろう。
大丈夫か、大丈夫か、大丈夫。
息を飲みすぎました。
びっくりした。
頑張って止めようと思って。ちょっと咳軽くします。咳込んじゃった。
いやでも、それは私も言える。
ねえ、
うん。言える言える。
あ、でも、おかげで、おかげでって言ったらあれですけど、うん、すごくいろんなことを楽しむようにはなりましたね。
でも、それは思いますね。
一瞬一瞬を。
まあ、まず、一期一会と言われますけど、うん、出会いは大切にしようと思ったし、うん、その時にやることは全力を尽くしてやろうって思ったし、そうそうそう、できることは、
ね、
できることは、なんかちゃんと手伝いたいし、うん、自分から発信もなるべくしていこうとか、うん、すっごい考えて、で、そうですよ。それに伴った人付き合いというか、人のご縁ができました。今までだと、ボワーンと、もう会ったらわーみたいな感じだったんだけど、そうじゃなくて、その中から自分と同じ考えを持っていたり、自分と同じ空気を持っていたりっていう人たちと、なんか流れが自然とできるようになって。
私、今まで仲の良かった人たちともっとコアになった気がします。
あ、でもそういう感じですよね。
すごく会うようにもなったし、前よりも。すごく密な感じに。近しいところで密な感じになっちゃう。
まあ、あの、肉祭りを見た時にそう思いました。
肉祭りがね。
あ、これはもう、あの、どっちかと友達っていうより家族が集まってる会だな、みたいなね。
確かに
すごい感じだったよね。
そうですね。
ねえ、なんかの、誰にも気を使わずに、みんな気兼ねなく、もう、バンバン食べたいものを食べて、飲みたいものを飲んで、喋りたいことを喋ってっていう感じで、放送には載せれないね。
載せられないですね。ちょっと電波には耐えられない会話でしたね。
電波にはね、耐えれなかった感じですか、ね、はい、でも、うん、すごいいい感じで。
そっか。あ、岡崎先生の来年、今年の抱負。
今年は、より、その、本当にいただいたご縁を返していきたいな。あの、すごいちょっとごめんなさい、真面目な話をさせていただいて。
なんで真面目な話するために、謝るんですか？真面目な話を
けないって、なんかリスナーに強要する分、自分の中にもなんかね。
なんかちょっとごめんね、今から真面目な話するけど、みたいな。ごめんねって。いいんですよ、
でも、でもそういうつもりで、それはリスナーの皆さんに対してもそうですよ。うん、きついことも言わせてもらうかもしれないし、突っ込んでしまうかもしれないし、でも全て愛情があると思っていただければ、ね、あきらくんとかね、わかってるよね、みたいなね、感じでやったりとか、していこうと思いますし、それをどんどん返していける場を作ったりとか、で、私に関しては漫画だけじゃなくてもっといろんなことをやりたいと思っているのの、活動時期っていうか、活動の年にしようと思っているので、これぐらいの時にはね、受けた試験、動物愛護の、どうなってるか返事がかかってくるんですが、
本当ですか？
聞いてください。頑張ったんですけど、はっきりと自分で、これは間違いないと思えた答えが10問ちょっとしかないんで、
おっと。
あとは、この辺？この辺？どっち？っていうので書いちゃったから、もしかしたら、落ちするかもしれないんですけど、落ちようが、受かってようが、でもそこでこういう活動があるっていうのを知ったことは、形にしようかなって思いました。
もう、真面目なこと言いました。
言っちゃった。
たまには。なかなか聞けない真面目なこと。
二人だとね、二人だと割と言いやすい。なんだろう、別に藤本ちゃんが話してるわけじゃないと思うんだけど。
そんなことないと思いますよ。ね、真面目な話したらきっとおとなしくなると思いますよ。藤本ちゃんも。おとなしく聞いてくれると思いますよ。
ね、藤本ちゃんも。だと思います。頑張りたいと思います。ね、皆さんもぜひ自分の思ってたこととかのね、報告もさらにお待ちしておりますので、でね、お願いします。もうちょい行く？
あ、どうしようか。
どの人行っちゃう？
もう一枚ぐらい行きますか。
ね。
じゃあ、こちら行きます。ハイホーさんです。
はい、ありがとうございます。
山川さん、岡崎先生、そして肉姫様、いません。スタッフの皆様、リスナーの皆様、みんなまとめて、明けましてなるラジワー。
なるラジワ
ー。3回目からのハイホーです。
はい。
そうだ、3回目からのハイホーさん、
ね。聞いてくれね。だってことは、もうフルカブですね。
はい。今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。去年の抱負は、確か地元におもちゃ病院の足がかりを作るだったと思うのです。毎月車で1時間かけて、遠方のおもちゃ病院には参加しているのですが、なかなか地元での会員へは道は遠いようです、
うん、
そっかそっか、先日所用で地元の児童館に行った時、壊れてるっぽいおもちゃが山積みになってたので、先生にこれ壊れてるんですかって尋ねたら、若干怪訝な顔をされたので事情を説明しました。おもちゃを直してもらえるんですかって聞かれたので、私で直せなければおもちゃ病院に持っていきますから大丈夫ですよって軽い気持ちで返事したら、翌月の児童館頼りにおもちゃ無料で直しますの文字が。いや、もうちょっと話を煮詰めてからちゃうのんとか。
ですわ。
いきなりたくさん来たらどうすんのんとか、かなり不安になりましたが、結局修理依頼が来たのは一件だけでした。
あらが。
まあ、こんなもんですよね。今年もいっぱいおもちゃ直します。あ、肉姫様もレギュラーの座を死守してください。今日いません。
今。
あ、でもたまに、カエリさんとかスミホさんの声も聞きたいですがね。皆様もお体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。
か
そっかー。でもね、おもちゃ病院、頑張ってるんですね。
頑張ってるんですね。でも、なんかちょっと切ない感じもしますね。壊れたら捨てればいいやっていう感覚なのか、
なっちゃってるのかな、
こういうのがあるっていうのを知らないのか、
もしかしたらね、知らないのかもしれない
ですか。すごい大切に使っていただきたいなって思いますもんね、大事におもちゃはね。
ありがとうございます。
動いてください。もう一枚ぐらい、
ってか、いっちゃいますけど。
軽くいけそうですね。にゃこさんですね、はい。ありがとうございます。なるらじのお姉様方、なるらじは、
なるらじは、
私の今回のクリスマスは、たくさんのプレゼントに囲まれ素敵な人と、と言いたいところですが、残念ながら仕事で、たくさんのクリスマスプレゼントに囲まれ、ひたすら品物を梱包、包装していました。接客業なので、一番の稼ぎ時なんですが、忙しすぎてだんだん何がクリスマスだなんて、ちょっとイラッとなりかけました。
わかる。わかるよ。大変だよね。
次こそは、素敵な一日に、なんて、今の仕事をしてる限り無理だろうな。ちょっとあれですね、接客でプレゼント放送なんかをしちゃうようなところでお仕事をしているということですからね。そう。休んでる人もいればお仕事をしてる人もいるんですよ。
そうですよ。
そういうあれだったんです。お正月はどうなんでしょうね。
ね、
ゆっくりできたのかな。順番に、お休み取ったりとかもすると思う
の、うん。
そういう時にこの番組聞いてもらってね。あれしていただきたいと。のんびりとね。
ね、
もう一枚頑張る？
もう一枚頑張る？怒涛に最後の方ちょっと頑張ってみますか？
頑張ってみましょう
か。じゃあ、これいきますか。
この下。
はい、ネオチムシャさんからいただきました。はい。 岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、明けましておめでとうございます。
うん、おめでとうございます。おめでとうございます。
こっちゃん、大丈夫ですか？今年は遅刻なんてしてないですよね。
それどころか。こっちゃんじゃないよ、今問題になってるのは。
藤本ちゃんがいないっていう時点でね、私の遅刻なんてもうね、どうね、どうでもいいことになってますね。ね
してんのかって話です
ね。はい、すいません。さて、数年前からついにお年玉をもらう側から渡す側になりまして、おいっ子もめいっ子のための、おいっ子めいっ子のためのお年玉をポチ袋に入れながら、自分も大人になったんだなぁとしみじみ感じます。ああ、なるほどね。小さい頃はただなんとなくもらえるものという受け取り方だったのが、今はなんとなく小さい頃にいただいていたものを今になってお返ししている気分ですね。そうして私のクリスマスは終わっていきましたとさ。
ポチ袋を入れ
詰めることで。ところで、奈良寺ガールズの皆様は大人になって初めて、あ、こういうことだったのかと気づいたことって何かありますか？いいお題を投げかけてくださいました。
いいお題だぞ。これでまた、はがきメールが読め
るじゃん。次のお題が出てくるんじゃないですか。
これいいんじゃない？これ次のお題にしましょうよ。ね、大人になって初めて気がついたこういうことだったのか。いろいろあると思いますよ。あの、社会の仕組みもそうだと思うし、お父さんお母さんに言われて、何のことか分かんなかったんだけどなっていうことが、あ、こういうことだったのかとか、本とかで自分がすごく好きな本だけど、これの意味が分かんなかった。うん、大人今読み返した時に、ああっていうようなこととか。
なるほどね。いろいろありそうですね。
いろいろあると思います。
いいのいただきました。
ね、これはじゃあ、次回のテーマ。
テーマということで。
にしたいと思いますね。おじさんのを採用したいと思います。大人になって初めて気がついた、あ、こういうことだったのか。気づいた、いろいろ、あれこれ。
あれこれ。送っていただけたらいいですね。
はい。お願いいたします。いや、ということで、
はい、
今日はあの、テーマがね、はい、あるようでないような感じだったんで、うん、普通歌も含めて、はい、まだまだいろんな人がいるんで。
そうなんです。全然読めてないらしいんですよ。
おかしいな、結構今ね、
結構最後だぞって思ってたんだけど、本当にね、今のね、
でも休憩前に読んだ気がするんで、なんか今チェックしたら、え、まだこんなに読んでない人いるぞと思ったんで、ちょっと読もうか。
はい。
じゃあ、これね、ハンドルネームがね、なんかね、多分人間計算機さんだと思うの。
私もそう思います。
間計算機になってるのね。人が消えてる。
人がいなくなっちゃってる
んだけど、コピペ間違いかなっていうことで、はい、人間計算機さんですね。
はい、
こっちは岡崎さん。しょうがないから、藤本ちゃんこんにちは。
いないけどね。
いないんだよ。しょうがなくない。残念なことにね。新年早々いなかったら、本当に幸福でいいですよと思いながら、つられていましたがどうなんでしょうね。大変！
本当にいないんですけど。
本当にいないんですよ。
やばい、交番。
うわぁ、交番でいい。
怖い、このラジオ。
本当に交番でいいですよと思いながら、つられてみましたが。そうなんです。いろいろあったんです。さて、今回のテーマ、クリスマスの過ごし方でしたっけ？
はい。
ただ、そもそも毎年、仕事の私にとっては、仕事、あ、関係のない話なので割愛します。
はい。
割愛もブームですね、皆さんの中でね。
はい。
ちなみに、今年は香川へ走ってました。それこそさっきのね、お引っ越しのあれで、これ、彼がやってるみたいな感じですよね。そう、3連休だしね。はい。さて、前回の藤本ちゃん事件。
はい。
こっちゃん、岡崎さん、私たちは何も言ってないよとか言いながら、前々回、37回放送で、ネタ振りがありましたよ。次回のメールどうなるんだろうかとか、特にこっちゃんが、来週から、藤本ちゃんの代わりに佐竹さんになってるよと発言していますよということで、皆さん56分ぐらいのところを再度聞いてみましょう。
37回目の56分ぐらいで私がそんなことを言ったと。
言ったと。
いうことですね。
それではっていうことなんですが、言った？
うん、覚えてないけど。
藤本ちゃん、藤本ちゃん、
ほんと？同じようなのが。
いないのようなのが存在感あるんだよね。
来てるので、
うん。
あの、紹介、これかな、
うん、
したいと思います。
はい。
こちら、日月りおさんからいただきました。
ありがとうございます。
あの、一回欠席された藤本さんについて、お休みした分のパワーを貯めていたのか、いつにも増してハイテンションでトークにもキレがあり楽しかったです。お休みされた回は寂しいですが、次の回が倍以上楽しくなって番組が盛り上がるなら、これはこれでありなんでしょうか。試しに岡崎さんと山川さんも一度お休みしたらどうなるかやってみてはいかがでしょう。
え、いいの？
いいの？私たちも休んで。いいの？
やってみようか。
やってみましょうか。
いや、あの、
いや、やりたいってやってるわけじゃないんですよ。
あの、皆さん、まず
ちゃんの
って来たかった。そうそうそう、藤本ちゃんだって来たかったんだけど、年末のね、スケジュール調整ができなかったんです。
難しいんですよ。3人のスケジュールをね、合わせるっていうのが、ね。
2人でも結構大変なんですよ。そこに3人になっちゃったからね。
そうなんですよ。怖いな、休んだら。
でもどうなるんだろうね。
え、どうなるんだろうね。
あ、休んだらってこと
ね。そうそうそう。あ、今後の藤本ちゃんかと思って、今ちょっとびっくりした。藤本ちゃん今後どうなるんだろうねって。
休んだら、ね、休んだらどういう感じになるんだろう。
私、藤本ちゃんが休むのはもう経験してるし、
うん、
いなかったじゃないですか、一番最初って。だから、なんとなく想像つきますけど。
うん、
佐々木先生が休んじゃったらどうなるんだろう。
いや、でも、意外に面白いかもしれない。こっちゃんと藤本ちゃんの。
だって私と藤本ちゃんだけで話したら、もうなんか藤本ちゃん家で喋ってる会話、100% になっちゃうわけですよ。
それが、
なんだ誰かいないと。誰かこの二人を止めてくれる誰かがいないと。
番組だよ、みたいなね。
そうそうそう。そうね、番組撮ってるしって言ってくれる誰かがいないと。
でも、断言するけど、はい、変わらないよ。私がいようがいまいが、うん、藤本ちゃんとこっちゃんの会話って、番組の前でも、プライベートで、例えば食事、この放送終わってからよく食事に行くんだけどね。
はい。
で、昨日の肉パーティーもそうだけどね。はい。変わんない。
まあ、
マイクがあろうがなかろうが。
確かにこの番組はダダ流しみたいな感じがありますよ。私たちの私生活をね。
若干ピー音が入るかなみたいな感じぐらいで、ね、マイクがなそう、ないところで、ちょっと言っていいかどうかわかんない情報とかが入っちゃうから、
そうですね、
ピーって入るぐらいで、基本のテンション変わんない。
確かに変わりません。
うん、すごい番組だと思う。
もうだから、よくね、友達ね、二、うん、人っていうか、まあ、岡崎先生と三人でラジオやってるんでしょ、うんうんうん、どんな感じなのって聞かれるんですけど、うん、今度聞こうかなとか言われるんですけど、うん、ね、今とね、変わんないからって言いますもん。まず、かえりちゃんにも言ったしね。
うんうん、
まずね、ね、みたいな。
びっくりしてた。
藤本ちゃん家の居間にマイクを置いている感じって言いますもん。私と藤本ちゃんが常にね、居間で話をしている時のまんまだよって。
たまに、昨日もそうだったん、昨日っていうかね、まあ、はい、ぶっちゃけ言うんですけど、焼肉パーティーの次の日に撮ってますけど、まあみんな知ってると思うから、
まあまあまあ、
いいんだけども、ね、昨日も誰かがちょっと音量落とせって何回か言ってましたね。
言ってましたね。
ぐらい変わんないです。
まあ確かにね。
変わんないです。
変わんないですよ。
まあまあ、ほとんど声優さんが集まってたから余計に、多分普段普通の人が集まるよりもテンションが上がったり、声が通るから余計に。
毎年毎年、焼肉屋さんでやるんですけど、
うん、
もう最初の頃怒られてましたもんね。
本当に
お客様ちょっとお静かにって。
あらら、
でも、お静かにって言われてることは、うん、店員さんのすぐ近くでいる2、3人しか聞こえてなくて、奥がもうドンってなってるわけですよ。
静かになって
っていう声がまた大きくないと、そこの音量には負けちゃうんですよね。でも言われてましたよ。
出来にならなくてよかったですね、あんな美味しい焼肉屋さん。
いや、もう、あそこ出来になって私ちょっと、大変。
ちょっとお客様、その人数はちょっと、みたいな。
もうなんか変装していきます。名前変えて。
なるほどね。
いや、私は山川じゃないですって言って。毎年予約してる山川じゃないですって言って。言ってい
き
ます
か、ちょっとメンバー、メンツをちょっと変えて ね、テンション落とすみたいな感じでね。
藤本ちゃんがいる限りね。
あ、そっか。
テンションはね。
そっか。肉姫がいる限りは変わらないから。うん、でもそんな感じです、皆さん。
はい、うん、変わんない。
多分 ね、私が抜けようが、で、逆にこっちゃんが抜けようが、
変わんない気がする。うん、私がいなくても変わんない気がする。二人のテンションは。
そうかも。いや、でも意外に私聞き役になるかもしれない。
あー、でも聞いちゃったら終わりですよ。
本当？
終わりですよって、あれですけど、だって、藤本ちゃんが一人で喋ってるってことでしょ？
うん、うん、うん。
ちょっと大変大変、それはちょっと、放送として大変なことになるから。
でも、藤本ちゃんの話にちゃんと乗れるのがこっちゃんで、
はい、
私はその話してる内容が多分よくわかんないから、それって何
とか。一番客観的で、一番リスナーに近い場所で。私と藤本ちゃんの話をリスナーに教えてくれているみたいな、ね。またコアなこと言い始めたよみたいな、
ね。それって何みたいなね。ちなみにそのあれはどっかでイベントでわかんのみたいな、ね。
そう。やってくれ
ますからね。
いい3人だと思うんですけど、
ね。そう、バランス的に、ね。
バランス的に、ね。
で、これで例えば4人。 カイリちゃんが入って4人になるとどうかとか、スミホが入って5人になるとどうかってなると、
すごいな。
もう大変なことになるかもしれない。
大変ですよ。
誰が喋ってるかわかんない。
わかんない。
っていうね。
結構ね、そうですよね。
やっぱ3が一番いいバランスかもしれないです。で、まあ、あとはゲスト扱いの1人がいて、3人が喋る。
とかならね。
そういう感じならきっと大丈夫だと思うんですけど。
ね、今年もゲストさんいっぱい呼びたいですね。
呼びたいね。なんかその肉祭りの人たちも、時間があればきっとタイミングがあればね、OK そうなんだけど、これがまた人数的にっていうかね、皆さんスケジュールが大変だから。
いやもう絶対大変ですよ。
ねえ。だから肉祭りもすごい時間から始まりました。
そうなんです。あれ、でもあの時間だからあのメンツが集まったんですよね。
う
ん、
確かにね。
あれがもうちょっと、
早かったら無理
です
よね。
早い時間だったら多分何人か来れてなかったので、いい、まあ深い時間でしたけど。
うん、楽しかったです。
いい時間でしたけどね。
肉も美味しかったです。なんかその情報も教えてくれみたいなことがありましたけどね。
あ、ありましたね。さっきひづきさんですね。
あ、本当に。
あの、肉を食べながらどんな会話が繰り広げられているのか。すごく気になります。このままです。
本当にこのままです。はい、このままの中に、ちょっとライダー色とかね。
ああ、そうね。ライダー色をね、強くなりますよね。
嵐色とかね。
ああ、強くなりますよね。
そう。
しょうがないですよね。私と藤本ちゃんいる時点で強くなってるしね。
もうね。
すでにね。
そう
ね。はい。そうなんです。これね、あの、何の話だって思う方もいらっしゃるんですかね。リスナーさんなら、
一応
わかると思って話してます
が。そうでしたね。あ、さすがこっちゃん。初年新年早々あれなんですけども、ツイッター上で、
はい。
で、あと、前回の番組を聞いていると、うん、一応、あそこで私、この肉祭りに参加することになりましたから。
あー、そっか。
25日の予定は、ね、っていう話になって、空いてるよっていうので、25日はって言ったら、はい、あの、藤本ちゃんが誕生日だから、もうリアルに、もうみんなで、集まるみたいな。
っていうのはね。
あ、じゃあ空いてるから行くっていうのが、そのまんま、ね、あの、再現されてます。はい、で、ツイッター上で、ね、その様子を何回か写メしました。
そうなんです。
っていう。あと、あの、カイリちゃんも、なんか、アップしてくれてるんで。
あの、ブログとかに。
そうそうそう。
カイリちゃんのブログには私の出る確率がかなり高いっていう、あの、ブログにね。
で、今日も本当はそのまんまね、来るっていう感じで、ね。
ああね。
あの、ジモちゃん来れなかったんだって言ったら、残念な制約がありまして。
制約がありまして。
でも制約がなかったら来てくれる気満々でした。
ね、また来たいって言ってたんで、ぜひともね、今年もね。
はい。
あの、半分ぐらい来てもらって。
多分何回か。本当の今、ピンチヒッターになりそうな気がする。
半分ぐらい来てもらってね。たまにこう、ね、4人でもいいですからね。藤本ちゃんいてもね、全然いいのにね。カイリちゃんとかも来てもらいたいですね。スミホちゃんとかも来てもらいたいですよね。
スミホが忙しくなっちゃったんでね。ちょっとまあ収録場所が遠くなっちゃったんで、ふらっと来れないっていう感じもあるんですけど。
はい。どう、
ありがとうございました。
どうしましょう、まだ。
もう一枚ぐらい読む？
一枚ぐらい行きます。そっち行きます。こっち行きますか。
こっちの方がいいかな。
はい。岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、スタッフの皆さん、なるラジは？
なるラジは？
こちらは、あきらさんです。
おー！
皆さん、正月早々こんなことをしている場合じゃないですよ。
なんで？
あるデパートでは、婚活福袋が、3名限定で、抽選販売されるんですよ。3名？アドバイザーに、お見合い相手の細かい条件を聞いてくれて、5万円分のコーディネートもしてくれます。
マジで？
その後は2対2のお見合いをし、なんで2対 2？ 3 名限定
で。本当だ。
意気投合した場合、その後は点点点。14万円かかる費用がなんと今回3万円で販売されます。さあ皆さん、この福袋をゲットして幸せもゲットです。
すごーい！こんな福袋出てるんだ。
なんかもういろんな意味で、うちの番組でも散々婚活とかいい出会いがないねって言ってるけど、
はい、
これは私たち事情じゃなくて、
はい、
世間がってことじゃないの？
そうですよ。すごーい！
まだ世の中も婚活ブームなんですね。
ねえ、でもまああの、結婚したい、したくないみたいな話はすっごい分かれちゃうんで、
あれ
なのかなーって思ってましたが、
へー、じゃあ私ブームに乗ってるってことじゃないですか。今もなお。
でも、乗ってるけどそこからね、あの、まあ、卒業していけないっていう。
したい。
卒業したいよね、本当にね。ね。
いつまで言ってんだろうな。この番組が始まってから言ってる気がします。
うん、そうだからもう丸3年経ち、
マジですか？
4年目に来ちゃってるんで、
そろそろいつか電撃します、私、そしたら。
宣言しました。
来年の目標は電撃です。
電撃で。
あ、今年ね。今年の目標は電撃で。
でも、皆さん言いますけど、出会いって、本当に突然らしいですね。うん、
だって岡崎先生さっきも言ってましたけど、うん、いろんな出会いがあったって言ってるじゃないですか。そうなの。でもその中にこういう出会いはないんです。すべてお仕事なんですね。
いいなって思う方には相手がいるんです。
あ、そうですね。すいません、そうです、その通りです。
ね、ね、ね、ね。あ、だから落ち着いてるんだとかね。
なるほどね。
なんか、
その余裕が欲しいわけですよね。
そうなんですよね。きっとね。きっとね。うん、残念なこと。
まあまあね。しんみりしちゃった。うん、次回のお題何でしたっけ？
ちょっとね、まとめると、
あれですよね。
大人になってから、
気づいたことですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。はい。誰だっけ、寝落ちさんが考えてくれたあれですね。どっか行っちゃった
ね。本当にいっぱい、今回いっぱいお便り送っていただいて、
はい、ありがとう。
ちょっと全部紹介できな
かったですね。あと、はじめましてさんもいらっしゃったんで。
そうですよ、はじめましてさんがいらっしゃってて、
ぜひ今年はどんどん新しい人にも入ってきていただいて、
はい、
で、まあ、今回はちょっとごめんなさい、クリスマスっていうあれをつけてしまったがために皆さんギリギリの投稿になってしまいましたが、
う
ん、メールは余裕を持ってお願いします。あと一言ネタも一言メール、
そうだ、今年あれですね。
そう、まあ、一回リセットしちゃったんで、
はい、
どんどんまた募集中でございますからね。あ、だから大人になって初めて、あ、こういうことだったのかと気づいたこと。
なんだろうな、
多分ね、あるあるってなるんだけど、とっさに言われるとわからないっていうね。
私まだ大人じゃないのかな。でも私いろんなところで言ってますけど、うん、私大人になったなって思ったのって、うん、ファンタの、うん、ファンタを一本飲み切った時に、私大人になったって思いました。ずっとね、飲めなかった、ちっちゃい頃。
炭酸が
炭酸で。
でも確かに。
一本飲みきれなかったんですよ。それがある時ふと飲めたんです。その時に、私大人になった。中学校1年生か、小学校6年生かぐらいの時に。
めっちゃ前の話。
私大人になったって思ったのはすっごい覚えてるんですよ。
あ、ね、私コーヒーが飲めるようになって。
飲めるんですか？
飲めないの？
私飲めないんですよ。あ、飲めますけど、好んで飲まないんですよ。苦いって思っちゃうんですよね。だからカフェオレならいいんですけど。
あ、まあ確かに、どっちかとミルクは入れてマイルドにはしたいかもしれないですが、うん、コーヒーが飲めるようになった時に、てかこれが美味しいって思えるようになった時に、
大人
になった
ですね。
って。
私まだそこまでの大人にはなってないです、
ね。でもね、コーヒーって本当に美味しいもの、美味しいんです。
あ、でも、うん、アメリカンコーヒーでしたっけ？
アメリカンコーヒー。
濃いというか、
あの
薄くて濃いやつ。なんか、お茶みたいなやつ。
お茶？
あれ？
お茶？
香ばしいやつ。
香味焙煎みたいなやつ？
なんか香ばしいやつは美味しいなって思ったことあります。でも周りに聞いたら、これ美味しくない方だよって言われて、あ、もしかして水っぽいから私苦くなくて飲めてんのかしらってちょっと思いましたけど。
なるほどね。でも味覚のチェンジっていうのはありますからね。昔子供の頃は本当にダメだって食べれなかったものが、
確かに大人になって食べれるようになったものとか結構ありますからね。
美味しいっていうふうに、
まあ、そういう話じゃないってことですよね。
あ、ごめんなさい。
ごめんなさいね、私がちょっとね、発展しましたね。大人になって初めて、あ、こういうことだったのかと気づいたことです。
そうです、そうです。ちょっといい話を聞きたいかもしれないね。
いい話聞きたいな、
まあ、食べれるようになりましたとかじゃないよ ね。
そういうことじゃなくね。
きっとね、ビールが美味しいって感じましたとかじゃなくて、
ね、いっぱい、はじめましてさんもぜひ、ね、
はい、
参加してほしい
ですね。よろしくお願いします。こういうね、そして、まあね、今年はまたどっかで、うん、婚活じゃないや。
婚活？婚活イベント？まあ似たようなもんですけどね。みんなスーツで来いって言うんでしょ、また今年もみたいなね。
いやいやい
や。やりたいですね、高六。
ね、またみんな、よりこう、ガッと結束されて。
終わってからどうせあれでしょ、みんなでオフ会すんでしょ、みたいな、ね。
そう、カラオケでしょみたいな ね。
この間も私のライブに来てくださった、12月の頭にあったライブに来てくださった方々も、
もしや、
もうその後盛り上がってますよっていう、う
ん、それで、そこから番組を聞いてみたいな感じでしょうね、きっとね。
そう、なんか結構地方からも、いつものようにね、地方から来てくださった方とか、今回初めて来てくださった方とかいて、その方々となんかリスナー同士でこうやってくれたみたいですよ。
すごいな。なんかね、この番組のすごいところは、リスナーさんたちのフットワークが軽い。
そう、そして結束力が固い。
固い。
ごいです
よ、ね、なかなかないと思います、うん、そういう場所にしたいと思いますのでね、これからも末永くお付き合いいただきたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あと藤本ちゃんもいないけど、あ
のいないけど、あの
来たかったと思うんで、
優しくしてあげてください。
あ、はい、ちゃん、やすみほもよろしく
お願いします、ね、今年もよろしくお願いします。
で、ながちゃんとかまえちゃんもきっと来てくれる、
はい、
来てくれることがあるかもしれない。
あるかもしれない。楽しみにして
ください。たまには男性も呼びたいしね。
あ、そうです。男性入れんのかな、この輪に。難しい。ここの輪でも切り開いてきてくれる男性じゃないと。
ちょっとグレー系ですか。
え、そっち。
グレーゾーンじゃなくて。
そっちです
なんかね、今年生産そういう感じでまたね、なんかありそうな雰囲気もね、
再ブレイクみたいな感じがありますから ね、すごい。
どういう風になるか分かりませんか。
はい、
はい、
ね、
よろしくお願いします。
では
来次回のテーマは、大人になって初めて気づいたこういうことだったのかを送っていただきたいと思います。
はい、
では今年一発目、うん、告知は何かですか。
告知ね、ないですね
私もこ の、
あの
この大人の
年間で ね、 ね、
そうなんですよね。今年の事情的な感じなのがまだあのオープンにしていいのかどうかが今の現時点で分かんないんですけど、
はい、
でも一応もうちょっとしたらウェブで漫画が読めるかも。
おー、マジですか。
なので水面下で頑張ってますので、
はい、私も水面下で頑張ってますので
よろしくお願いします。今年も
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、そろそろ今年1回目のね、なるラジオをお開きにしたいと思います。
はい、
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、またねー。